本語の SBS です。
ビクトリア州はオーストラリアで初めて注意深く先住民との条約の取り決めを進めています。このプロセスは過去の過ちを認めることによって先住民の権利を認め、そのコミュニティの未来を改善することを狙いとしています。ビクトリアは先住民のために条約の法案を導入するオーストラリアで最初の州です。ビクトリアは条約を結ぶための正式な交渉を始めるため1年前に条約法案を可決しました。州政府のガビン・ジェニングス先住民問題担当相は SBS ニュースに対して、それは難しいプロセスだと述べました。先住民コミュニティ内にまだ納得していない一部の人たちがいます。彼らが不当な結果と見ていることが続いた200年をコミュニティが克服することでためになるかもしれません。人々は願いがどこまで届くかについて心配しているので、先住民コミュニティのメンバーの多くは半信半疑で関わっています。ビクトリア州政府はこの条約ができれば先住民の住民の生活を改善する助けになるだろうと言っています。それはまた和解のチャンスで人々の痛みを認めることです。ビクトリアの条約推進委員長のジル・ギャラガー氏です。最大の難題はみんなを我々と一緒にすることです。多分意見が違う人たちがいます。結構それで OK です。みんなに発言の機会がある限り、それはそういうことです。ギャラガー氏は NITV の番組ザ・ポイントで、この条約の目的は先住民コミュニティをこの土地の最初の人々として認知することだと述べました。弁護士のマイケル・マンセル氏もザ・ポイントで、条約委員会はその取り決めが機能することを保証するだろうと述べました。マンセル氏は将来全国条約を設立できるほどこの国が成熟しているよう希望しています。土地問題の解決が必要でしょう。追い出された人々と条約を結ぶつもりならば土地を返さなければなりません。ですからその土地を特定することです。多分国有地です。譲渡されていない国有地のすべて、あるいは空いている国有地を先住民に返すべきです。条約による2つ目のことは権力の共有でしょう。それは先住民のグループをはっきり区別するために指定席、あるいは地方政府に権限を与えることでしょう。それが議論です。期待される3つ目のコンポーネントは保障されたリソースや収入基盤です。ジェニングス先住民問題担当相は土地の正義、健康の結果、教育、雇用、文化遺産、言語の保護はすべてビクトリアでは議論の対象となりうることに同意しています。彼は複数または数十の条約でさえ交渉されかねないことを認めましたが、他の州がビクトリアに倣って自分たちのものを作るかどうかについては確信はありません。我々は本当のところ他の州からの要請に圧倒されました。しかしそれは我々の経験から実際に学びたい人や、我々が学べる我々自身の経験を共有したい人に知らん顔をするつもりだということではありません。最近私は連邦政府の新任の先住民問題担当相ケン・ワイアット氏と会いました。我々が国中で新しいレベルの協力を見つけようと試みられる方法について話しました。彼はこれは連邦政府の優先事項ではないことを明らかにしました。ジェニングス先住民問題担当相は、連邦政府との会話は生産的だったが予想通りだったと述べました。ケン・ワイアット氏は NITV に対して、先住民及びトレス海峡諸島民の協定はオーストラリア中で起きていると述べました。我々がここ西オーストラリアで見たのは事実上の条約であるヌーンガ土地協定で、ビクトリアがいくつかの発端の作業をしているものです。ですから我々はこの進化を見るだろうと思っています。連邦には一定の責任が負わされているので、それは連邦にとっては もっと難しくなるでしょうが、その大部分は諸州とテリトリーに負わされています。ビクトリアの次のステップは、この取り決めを調停するため、条約交渉局といわれる独立した調停機関を設立することです。投票は8月に選挙で選ばれた先住民の代表であるファースト・ピープルズ会議で行われます。そしてこの会議は、将来の条約交渉の枠組みを開発することになります。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。